なことないっしょ。
そんなことないっしょ、第238回でございます。お送りいたしますのは竹内と
和田と
畑中です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
和田さん、
はい、
もうね、先週の土曜日、
先週の土曜日、
うちの娘の運動会がございまして。
ああそうでしたね、
行ってまいりました。
はい、肉離れをして、
もう足が痛い中、足を引きずりながら娘の運動会に行ってまいりました。
お疲れ様でした。
最近の運動会ってさ、小学校の運動会ってさ、なんかあれね、昔とやっぱ違ってさ、
これはまあ違うでしょう、時代が全然。
あのね、まずほら、応援合戦をするんだよ。すごいやっぱり応援団がいてね、応援合戦するんだけど、あの自由に応援してはいけないんだよ。あのね、競技と競技の間のみ応援しなきゃいけない。
走ってる時とかは
ダメダメ、一切応援してはいけないの。
チーンとしてるの、
応援団は黙ってなきゃいけない。
走ってる時頑張れとか声かけちゃダメなの。
でね、なんでかっていうと、ちゃんとね、放送でね、先生が言うんだよ。最初に応援合戦は競技と競技の間にしてするようにと。なぜなら、その競技中にみんなが応援してうるさい音を立てると、ね、スタートのこの合図が聞こえなくなってしまったりして、支障があるのでっていう。
静かにスタートするの、あれ。
わかんないでしょ。だから用意パーンっていう音がかき消されてはいけないから、っていう。
消されるほどの 大音量出せる人いるの？
ね、なんかダメらしいのよ。でね、一番最初にその結局練習してきたその応援を各色一斉にやるのよ。バーってね、応援の時間ですってダーってやって、で、あとは競技の合間に応援をちょこちょこっとやって、やるんだけど、でね、意味わかんないのが、全部の競技が終わりましたと。全部の競技が終わりました。じゃあ最後の種目です。各色の応援合戦です。で、各色、時間決めて応援合戦するのよ。
終わってから？
終わってから。意味わかんないでしょ？
競技中に応援しないし、競技の間に応援するし、最後にも応援する。
そう。
なんだそりゃ。
だからね、よくわかんない。まあ、運動会って不思議だよね。なんかね、最近ね、いろいろあるんだろうね、クレームがね。
野球で言えば、攻撃したりしてる間にこう、あの、応援しちゃダメってことですよね。
そういうことだよね。
攻守交代の時にだけ。
そうそうそうそう。
どんな応援だ、それは。
なんかね、いろいろルールがあって、ね、で、ほら。
試合終わってから応援と。
そう。で、あとあの、ほら。やっぱりその小学生が可愛くその放送するじゃん、小学校の運動会、あれ結構いいでしょ、
あれ好き、
ね、あれ可愛くていいじゃない。でさ、
ちょっと読みな。
でね、面白かったのがあの騎馬戦があったの。騎馬戦が、
最近じゃ珍しいですね。
高学年5年生かな、5年生が、騎馬戦をやったんだよ、で一生懸命その、まあ、騎馬に乗って、まあとね、そのやってるんだけど、そこでね、その小学校の多分放送委員的な子なんだろうね、実況がね、すげえ可愛かったのが、あの、帽子を取り合ってますっていうの。いやいや、そういう競技だからと。それは取り合ってますよ。ね、で、その後違う競技で、なんかね、竹取物語っていう競技があって。
竹取物語。そう、
竹の棒がいっぱい、何本あるかな、7本あるんだよ。7本ある竹の棒を、大きい竹の棒を、その3組が取り合う。で、自分の陣地に多く持ってきた組が勝ちみたいな競技があって。
ね、
で、竹取物語って竹を取り合うから竹取物語っていうタイトルで、こじゃれた感じにしてるわけですよ。ね。
こじゃれたかどうかは分からない、
ね。そこで小学校の放送委員の、ね、子がね、あの、棒を取り合ってますっていうのね。いや、そこは竹を取り合ってますにしようよと。
棒取り物語になっちゃう。
せっかく、 せっかく竹をいっぱい用意して竹取物語っていうタイトルにして竹を取り合うってやってんだから棒を取り合ってますはやめようよって思いながらね、大人の僕としてはね見てたんだけど、
またね小学生の放送ってね声も張らないし、
そうそうそう、かわいい、とても
やる気のない感じで、
そうそうそう、だからかわいい、ね、だけどね、僕ら親としてはそう辛かったのはすっげえ風が吹いてたのね、
うん、おお、それは大変
でもすごいの、砂ぼこりなんだよ、
ああ、
だ持ってるカメラから
あ、
ね、お弁当から何からもうシートのがもう砂だらけ、
お母様のお化粧から
いやもう大変もうなんかね、あのなんだろうね、もう全員砂まみれなんだよ、その場にいる、
せっかく美容院行ったのに、
そうそうそう、あの僕はもうあれを思い出した、あの漂流教室を思い出したよね、
なんで
なんか漂流教室ってほら 砂だらけになってるじゃん、ずっとなんか、
あ、分かんない人多いと思うな、
そっかそっか、そういうことでございまして、そんなね、そんな運動会を楽しんでまいりましたね。ね、そんなほら、あのうちのね小学校2年生のかわいい娘がですよ、
うん、
ね、6月14日僕の誕生日
を
祝ってくれまして、
あ、もう食べちゃう、
もうね、とてもかわいい感じですよ、それはちょっともう時間がないからこの後本編でお話しますけども、
ね、
いうことでございまして、今週もたくさんリスナーの方からお便りをいただいております。はい、今週お便りをいただいたリスナーさんのお名前を、和田さんの方からご紹介していただきたいと思います。お願いいたします。
はい、今週お便りをいただいた皆さんのお名前です。バンブーさん、山の中の管理人さん、ママウサギさん、溶けた雪カフェアットドコモ光に変更完了さん、奥ちゃんさん、サミダレさん、のりちゃんさん、ソニカルさん、鉄眼マニアさん、沖縄の現場監督さん、アコさん、札幌マーシーさん、ハルさん、柏木のガンちゃんさん、シンゲンさん、以上の皆様からいただきました。
ありがとうございました。
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 はい、いうことでございまして、
はい、
はい、僕の誕生日6月14日ですよ。
はい、押してますね。
もうね、全国的に6月14日はもうお祝いムードですよ。
そうですよ、日本はもう全国的に、
もうなんだったらもうなんていうのかな、もう和田さんなんか何してました6月14日
もう朝から祝ってましたね。
とりあえず千葉県木更津に向けて祈ってた感じでしょ。
クラッカーなんか連発で、ね、パンパンパンパンやってます
ね。この僕が生まれた日ですよね。で、まあ、会社に僕は普通に行ってね、仕事をして帰ってきたわけです、家にね。
うん、
ね、うちの娘とうちの嫁さんがね、もう祝ってくれました。うちの娘はすごいよ。もうちゃんとね、
うん、
ちゃんとね、この何、司会のね、
うん、
この誕生日会の司会の進行表をちゃんと作ってた、ね、ちゃんと自分が喋るセリフも全部用意してるんですよ。紙に全部書いて、
台本まで、
台本もちゃんとあるわけです。ちょっとね、まあ、名前も入ってるんで一部伏せますけども、
うん、
かわいいのがね、司会の竹内まるまるです、
うん、
初めの言葉、竹内何々さんお願いします。これはお母さんの名前ね。初めの言葉はどうもお母さんに言わせるらしいのね。初めの言葉、竹内何々さんお願いします。で、今から、ここはちょっとやっぱね、小学校2年生なんだけど、今からから食事です、号令を始めます、食べ終わりましたか。あ、もうね、もう食べ終わった後のセリフがもうすぐ書いてあるんだけど、食べ終わりましたか。次はゲームです、説明します。 って、もう多分ここでゲームをやろうとしてたんで、ゲーム大会をね。なんかね、宝探しゲームを考えてたらしいんだけど、このゲームはちょっと両親に、ちょっと却下された感じでなくなったんだけど、でその後ちゃんとありますと、いよいよケーキですよ。でこのケーキっていう字は色とりどりの、ね、ペンで書いてあります。ケーキは特別なんでしょうね。いよいよケーキですよ、美味しくいただきましょう、で終わりの会を始めますっていうところまで書いてあります。なんか終わりの会まで考えてたんでしょうね、まあ、進行通り言ったのは、初めの言葉までですけどね。
お早いな
あとはもうグダグダで普通に食事して終わりだけど、これちょっと可愛いので、これ僕の僕のちょっと宝物ですね、この紙はね。
取っといたらいい、結婚式まで。
本当にね、マジでね、いい日ですよ。もうあれですよ、6月14日はもう皆さんあれですよ、各家でケーキを食べてなきゃダメですよ祝わないとね、来年からそうしてください、ね、そんな中ほら、
そういえば
そんな中ね、ほら 僕にリスナーさんからたくさんお便りじゃねえや、プレゼントを、
あそうでした、
ね、送っていただいてるわけです、
うん
ね、僕が Amazon の欲しいものリストを、公開して、竹内は今こんなものが欲しいんですよなんて公開すると、皆さんがじゃあこれ竹内に買ってやろうってポチッって買い物をすると、それが自動的に竹内の家に届くと。
いや、足長おじさんシステム、
素晴らしいシステムがアマゾンの方でございまして、これを僕が悪用しました。悪用じゃない、
悪用じゃない、正しい使い方、
ね、正しい使い方をしましてね、皆さんからあのプレゼントいただいて、先週はほら4名の皆さんからいただいて、うん、これご紹介させてもらいましたんで、今週も紹介していきます。
お、
まず1人目、おいただいたのがね、これすごい、いきなりすごいんで、僕すっげえ欲しかったやつ、これ。あのね、ちょっと待って、今ね、商品がね、ここにあるから、ちょっとね。
ライブ感、ライブ感。生々しい。
いただいたのがね、しがないキャドプログラマー、エイジさんからいただきました。ありがとうございます。メッセージ付きでね、お誕生日おめでとうございます。使ってくださいね、ということでメッセージいただいてもらったのが、あのね、あの、住友化学が発売している、ストロンテックです。
ああ、
ね、
うん、一つも分かんないけども、
ストロンテック分かるでしょ、畑中さん分かるでしょ、ストロンテック。大体ほら名前聞くと大体
肩こりに
効く、何
肩こりに効く、
肩こりに効く、うーん、ちょっともう一ついこうか、
腰痛、
うん、何、ストロン
痛みを取りたいらしい
ストロンテックってそんな感じ。いや、これね、何かっていうとね、
あのテックか、
そうそうそう、野外用の虫よけの機械なんだよ、
うん、
これをあの置いとくと、外にいるときに置いとくと、半径 3.6 メーターぐらいの範囲はこの、うん、何、害虫とか
虫
が来ない、うん、虫とか来ない、
うんうん、
っていう、とても知らない。夜これからさ、キャンプしたりさ、夜花火したりさ、うん、ちょっと夕涼みしたりするでしょ、
うんうん、
だからこれ便利じゃない。
3.6 メートルって言ったら、もう娘ちゃんもお嫁ちゃんも守れるじゃないです
か。そう、
もう
これ大きさってどれくらいなんですか。
ちょうどあの住友化学のストロンテックってあるじゃん、
うんうんうん、
あれと同じぐらいの大きさだね。
わかりやすい、うん、
それがわからない。
ぴったり同じですね、じゃあね。
そうそう、ぴったり同じ。あの電池で動くタイプ、あの何、あの何だっけ、あのカトリノーマットとか、
うんうん、
あんな感じ、あれの一回り大きいぐらいじゃないかな。なんか質問した割には何さ、ふーんってな。質問、
いや、想像できないな。
質問したんだから
もうちょっとってことですか。
え？
手のひらサイズってことですか。
まあ、手のひらサイズだよ。 まあ、手のひらもみんなそれぞれ違う。
電気屋さんで売ってるバルク品の50枚の CD ロムと同じぐらいの大きさですよね。
そうだ、わかるんだ、わかる。いやー、そんなに大きくないかな。
もっとちっちゃい。
へ、まあ、
それぐらいだったら持ち運びにもいいですね。
便利ですね。ありがとうございます。もう、もうね、あれですよ、畑中さんがそんな感じです。さあ、次の商品をご紹介しますよ。
はい。
時孫さんからいただいたんですよ、これ。もう本当に時孫さんはこの番組が始まったら7年ぐらい前からずっとリスナーさんで、あのね、始まった当初まだね中学生とかだったんじゃないかな、で、この番組をずっと聞きながらこの高校に行って、大学に行ってみたいな、今もう卒業したのかな、どうなのかな、分かんないけど、時孫さんからいただきましたメッセージ、お誕生日おめでとうございます、これからも配信楽しみにしてますということでいただきまして、僕ねこれすげえ欲しかったんだ、これね
欲しかったもん、やっぱりもらうな、
だってね、僕の欲しいものリストに入ってるやつだからね、全部欲しいよね、
そうだな、
名刺入れ、
おあ
名刺入れ、
名刺入れ、それ私も考えた、
ね、何どういうこと、私も考えたってどういうこと名刺入れを考えたよね、名刺入れができる時に何、すでにもう畑中さんは名刺入れを考えていたの、
違う、何、プレゼントするのに名刺入れもいいなと思って、
ああそういうことね、僕にプレゼントしようとしてたんだよっていうアピールをしてるのね、
そうそう、
あの実際にはプレゼントは一切してないけどしようとはしたんだよっていうアピールをしているのね、いい、もう分かった、時孫さんからいただいた名刺入れ、これね、あのね30枚入る本革製の名刺入れで、
おおいい、
これすごいのがこの蓋があるじゃん、蓋パカッてパカッて開けた、この蓋のところ裏のところにあの名刺サイズの紙が挟める、だ名刺サイズの白い紙を挟んでおいたら、ちょっとほらお客さんと話してちょっとメモんなきゃいけないときに名刺入れの裏にメモ帳が、
おお、なるほど、
あるよっていう状況になるやつ、
おお、
もう早速これもう使ってるんで今手元にないんだけど、
おっとできる営業だ、
僕のスーツの内ポケに入ってますよ、もう今この名刺入れは、
もういつも時孫さんと一緒、
もういい、ありがとう、本当にありがとうございます、さあ続きまして、いただきましたな、奥ちゃんからいただきました、ありがとうございます、いつも楽しい番組をありがとうございます、これからも頑張ってくださいということでメッセージいただきまして、何をいただいたかと言いますと、サントリー南アルプス天然水 280ml かける24本。
おお、これは嬉しい。
ありがとうございます。もうね、収録中に必要だろうと、あなたには水が必要だろうということで、思いを込めて送っていただきました。本当にありがとうございます、奥ちゃんさんに、これね。水が一番、これからの季節ね。
さあ、なったら死んじゃう。
さあ、続きましてね、僕ね欲しいものリストにいっぱいね任天堂の、あのアミーボっていう、この人形みたいな、ね、なんかフィギュアみたいなやつで、これゲームにいろいろ使えるやつなんですよ、ゲームのキャラクターのフィギュア でそれを例えばゲーム機にかざすとちょっと特別な、あのアイテムがゲットできたり、いろいろ何かデータをゲームのデータをちょっと保存しておけたり、いろいろ使えるアミーボっていうのが、ね、任天堂出してるんですけどね、こういうやつでこういうなんかフィギュアみたいなやつでうまく任天堂が稼いでるわけですよ、いっぱい買わせようとしてねでこれをね、いくつか欲しいのがあって登録してたの、したらね、いろんなリスナーさんに竹内さんは人形が好きなんですかって言ったら、いやいや、もう、これ、ね、フィギュアだけど、アミーボだからって思 まあまあ、そんなね、そんなアミーボをプレゼントしていただきました。ピクミン&オリマー あのアミーボをいただきまして、うん、これどなたからいただいたかって分かってるんですけど、ちょっとね、メールをいただいて、ちょっとお名前出していいのかちょっと分からないので、ちょっととりあえずお名前は言わないことにします。うん、はい、アミーボありがとうございます。ピクミン、ちょうどね、ピクミン、今我が家はちょっとしたピクミンブームなんで。
今？
なんで？
あのね、ピクミンをちょっとうちの嫁さんの会社の人からピクミンのゲームを借りた。
なんと私がやりたいって言ってたのを知っていたかのように。
え、何？じゃあうち来てやる？
いいですか？
うん、なんかね、番組中にお誘いしない来るっていう、
ここまで4人からいただきました。
うん、
こっからです。ここからさらに2ついただいてるんですよ、
うんうんうん、
2ついただいてるんですけども、これね、どうな
って、
いや、ピクミンは2つも3つもいただいてないんだけど、あとね、2ついただいてるんですけど、どなたからいただいたかがわからないんです。
おや、
うん、名前がないんです。名乗ってください。もしね、送っていただいた方がいたら、送っていただいた方がいたらっておかしいよね。送っていただいたから物来てんだからね。うん、送った方はいるんだよね。送った方が聞いていただいてたら、ぜひ、メールいただければなと思います。いただいた商品だけ紹介しますね。アミーボの、
もうアミーボだ。
アミーボ、もう一つもらった。ヨッシー。ヨッシーのアミーボをいただきました。ありがとうございます。本当にもうね、アミーボ大好きなんで、今アミーボすげえ飾ってたりするね。でもう一ついただいたのが、H&S のシャンプー、
うん、必要、
シャンプーの詰め替えのやつを、4つ、
生活感あふれる、
ね、相当頭洗えるよこれもうちょっとね、いつもだったら一回プッシュして頭洗うところ、一回ちょっと押してもいいかなぐらいにいっぱいいただきましたんで、
贅沢
に使っていきたいと
リッチなシャンプーライフを送れる。
本当にね、僕は昔さ、ちょっと前にさ、シャンプーがなくなってリンスがいっぱい手元にあるから、シャンプーだけアマゾンで買ったら、届いたら間違えてリース買っちゃったって話、この番組でした
んだけど、あった、
ね、それを聞いていただいたんでしょうね、きっとね、シャンプーを送っていただきました。4ついただいちゃいました。ありがとうございます。
洗い放題だもの、
洗い放題ですよ、いうことでね、もうただヨッシーのアミーボとこのシャンプーを送っていただいた方のお名前が分かんないんですよ。
それは送られてくるときにどなたからっていう名前は入らないんですか？
これいろいろ選択ができるみたいで、Amazon の欲しいものリストで送るときに名前を伏せることもできるし、ちゃんと出すこともできるし、で住所まで全部載せることもできたり、あとはメッセージだけ入れることができたり、いろいろ方法はあるみたいなんだけど、この2つの商品に限っては何も記載がなかったんで、どなたからいただいたのかがわからないので、ぜひ
教えていただいて、
ご一報ください、うん、よろしくお願いいたします。はい、いうことで、ね、そんな僕の誕生日なんですけども、6月14日が僕の誕生日ですか、
うん、ですか、
はい、6月が終わるまでは僕の誕生日ですから、皆さん
誕生日ですから
前後15日ぐらいは祝っていきましょうっていう、これはもう方針が決まってますから、
誕生月間ですからね。
そう、まだね、間に合いますんでね、和田さんと畑中さん、よろしくお願いします。
名前が出ますか、へえなんて言ってる時点でね、僕と畑中さん送ってないってことがバレバレですけども。
そうなんですよ
今ね、
今向かってる。今出ました。
あれね、僕分かってんだよ。和田さんの性格としては、くれって言われたら絶対送らない性格なんだよ。
そんなことはないですよ。
サプライズじゃないと、なんか人に物は送りたくないタイプなんでしょ、きっと。
へへ。
で、なんかね、なんか工夫して違う方法でなんかやらかすか、もしくは
やらかすって言わない。やらかすって言わない。
今回はスルーするかどっちかな。さあ、こっから本日の本題に入りたいと思います。
おっと、メインイベント。
私竹内はですね、千葉県の木更津というところに住んでおりまして、何度も言いますが、ね、木更津に住んでる人間であれば、もしくは、まあ、木更津周辺の、ね、市に住んでる人間であれば、木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市、この辺に住んでる人であればね、全員が知っている、ね、わっしょい木更津の話をしていきたいと思うんですけども、
やっぱりわからねえや、
なんでわからないってどう、畑中さんわかるでしょ、わっしょい木更津も、
うんうん、
ね、わっしょい、うん、あれだよ、わかるでしょ、わっしょい木更津は誰と誰が出てるんでしたっけ、
わっとしょい、
わっくんとしょいくんが出てるわけだ、ああそうなんだ、ほうほうほうほう、そうね、そうそうそうそう、違うと思うよ、もうちょっともう一回考えてみよう、わっしょい木更津、はい、誰と誰が出てる、
お祭りじゃないんですか、
お祭りじゃないですよ、もうちょっとちゃんと説明しますが、わっしょい木更津っていうのは木更津ケーブルテレビで放送している番組です。もう200回以上放送しているわけです。
おお、
ね、ここに出ている、ショコリンっていう方とね、ゲンキーズの元気達也さんっていう方が2人で今やられてる番組ですよ。
多少惜しかったじゃないですか。
多少惜しかった。そう。
ショコリン。ショリンの方が似て
ない。似てないね。似てないな。でね、これはほら、番組としてはこの木更津を中心に木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市、この辺の周辺のいろいろ地域の情報を、まあ面白おかしく、このレポートしたりしていく番組なんですよ。うん、ね、これをね、我が家はすごく今、まあ、楽しみに見てるの。特にうちの娘が、小学校2年生の娘が、もうすぐわっしょい木更津を見たがるの、2回3回見たがるの、
繰り返し、
うん、繰り返し見たがる、すぐエナジーって言い始める。
もう全然わかんないけど、
なんでよ、なんでよ、じゃあ私知ってるでしょ、ショコリンのことは知ってるでしょ、
まあ、
有名なタレントさんですから分かってますよね、当然ね、
知ってる、
うん
うん
う
ん、ああ、ショコリン、ショコリンね、
うん、ショコリン知ってます、
可愛いですよね、
かわいい、すごい可愛い、超可愛い、うん、
超可愛いですね、うん、
あとほら、あと今、ま
あ、
分かんないよ、これもしかしたら本人聞いてる可能性ありますからね、
もうね、うん、声がいい、
声がいい、あ、声はいいと思う、うん、声はいいと思う、あのショコリンはラジオパーソナリティとかね、 DJ とか、もうあと歌も当然歌ってますんで、
うまい
ね、
歌上手、
ヤナキクっていうユニットで歌も歌ってますんで、ね、声は当然いいわけです、
うん、
女優もやってるんですよ、女優も、
演技がね、
はい、代表的なドラマ、出演ドラマがみんなも知ってると思いますけど、あれですよ、なんだっけ、勇者義彦の第1話に出ている。何？畑中さん、なんか言った、ボソッとなんか、はっきり言って、なんか言うときは。
まだ見たことない。
まだ見たことない。今、僕ね、本当にボソッと言ったから、大したことないって聞こえたから、今ドキッとした。
すいません、まだ見たことない。
ね、第1話に出てるんですよ。出てるっていうのを僕は知って、
うん、
第1話改めて見たんだけど、うん、まだね、発見できてない。どこに出てるかまだ分かんないけど、出てる、女優も当然やってるわけですよね。
渋い演技が光ります
ね、うん、渋い演技かな、どうかな、分かんないけど、
だから多分ね、なかなか見つからないんだと
思う、う
ん、
そう、もうあとほら、じゃあ和田さん分かる、ショコリンの血液型ぐらい知ってるでしょ、当然もう有名ですから、
もちろん、
うん、
A 型です、
あ、正解です
もちろんですよ。
日本人一番多い。
さすがですね。これ
2番ですもん。
まあまあまあ。じゃあ、畑中さんの方に元気、その元気達也さんについて、ちょっといろいろ紹介してもらえますかね。
はい。
はい。じゃあ、元気達也さんについて、ちょっと、ほら、畑中さんからちょっと説明を。
コンビ組んでる人
で、コンビ組んでもさすがゲンキーズって言っちゃってるからね、うん、僕がね、
うん、
だいたいコンビ組んでんだろうなっては思うと思います。はい、
うん、の面白い方です。
面白い方です。ね、まあ、うん、面白い方ですよ。これは肯定も否定もできない難しいことを言ったね、あなたね、今ね、
あれ、あとなんだろうな、うん、
あとは待つよ、待つタイプだよ、僕は。
待たれても進めていただけると。
あ、そうですか。元気達也さん、まあ、有名なところで言うと、あれですよ、もうこれ言えばもう大体みんな、ああ、あの人ねって言うと思いますけど、特技が頭から空気を出すことっていう、
頭のどこ、
あれあれ、なんか、この芸はジャッキー・チェンもなんかすごい驚いたっていう。あれ、当然知ってるでしょ、頭から空気を。
そこまでは知りませんでした。
知らないんだよね、ゲンキーズのボケ担当の方で。じゃあ、畑中さんにね、じゃあ最後に、ゲンキーズの、ゲンキ達也さんの、血液型を、じゃあちょっと紹介してもらいましょうか。
E 型。
そうですね。A 型ですね、
はい。
まあ、こんな2人が、ね、やってるワッショイキサーズっていう番組が、もう あれですよ、地元の人間からしたらもう2人はもうスターですよ、ある意味ね、
うんうん、
このスターにね、今日ね、僕ね、偶然ね、今日こキサーズでロケしてる現場を僕は発見して、ね、発見した、生ワッショイキサーズを僕は目撃したんです、うん、
生っしょいを、
そう、生っしょいって言うで、わっしょい木更津、まあ、主にね、木更津にある人形屋さん、五月人形とかさ、ひな人形とか売ってるようなお店があるんだけど、まあ、そこの、レポートといいますか、
うん、
そういうそこでの収録を年に、6回、7回、8回、なんかだいぶそこでやってる感じ、なんか見るたんびにいつもそこなんだよ、ロケ地が。でもね、4市の情報をなんてやってるんだけど、
うん、
だいたい人形のお店の紹介をしてる、なんかそんな
人形した番組ですね。
そうで、ついこの間ね、200回を迎えたんですよ。200回で何やったと思います？ワッショイ木更津。
200回記念に？
そう、木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市の情報満載の番組の200回記念で何やったと思います？
握手会。
違う。和田さん分かるでしょ？200回ですよ、この。
公開収録。
公開収録とかやってません。
非公開収録。
非公開収録はいつも通りですね。これね、
今も4つの市長は市長を来てもらって、
あ、そうそうそう、そういうのなんかいいよね、そのケーブルテレビの地元の番組っぽくていいよね、
うん、
ね、このね、ワッショイ木更津ね、木更津、袖ヶ浦、富津、君津の4市の情報満載のこの番組ね、200回記念で山梨に行くってわけわかんないこと、
なんで
わかんないで分かんないで、200回記念でね、なんか県外行っちゃうんだよ。
山梨を取ったの？
山梨で
千葉の4市よりも山梨を取ったの？
分かんないんだよね、なんかそっちもなんか
地元の情報満載なのに、
なんかぶどう狩りとか、
なんで？
信玄餅食ったりしてたよ。
あるでしょ、千葉にもいろいろ。
なんかね、だからもっとね、あるこの地元のさ、それこそだから和田さんが言ったさ、市長とさ、なんかさ、うん、ちょっと絡んでなんかやるとかさ、うん、いくらでもあるじゃん、やることが、
う
ん、
あるでしょう、
ね、地元に根付いた感じでね、うん、県外行ってましたね
200回記念でいかんでも
だからね、ここがね分かんないと良さなんでしょうね。ね、まあ、そんなね、そんな、わっしょい木更津のロケを僕は偶然ね、見かけた、あ、ロケやってると思って、
うんうん、
あ、生ショコリンだと、うん、すげえ美味しそうでしょ、生ショコリンってすげえ
美味し
そう、
ね、
ケーキ屋さんに売ってそうでしょ、ちょっとね、
うん、
ね、あ、で、あ、生元気達也、うわ、これケーキ屋さんに売ってないよね、
これは嫌、
売ってないよね、これは嫌なんだ、
生元、
嫌なんだね、でね、この達也さんが、
うん、
この、まあ、ロケ地がいつものこの人形屋さんだったんだけどさ、
うん
ね、人形屋さんでロケやってると思って出てきて、人形屋さんから一人出てきて、
うん、
で、ロケ車で着替え始めるんだよ。外なのに上半身裸になって着替え始めるんだよ、なんかね、ロケが終わって、
うんうん、
でチャンスじゃん、
なんの、
もうだから僕は地元の人間からスターがいるわけですよ、そこにね、すぐそこにスターがいるわけですよ、ね、うん、チャンスじゃん、ね、行ってさファンですと、ね、いつも見てますと、握手してくださいと、
うん、
ね、なんだったら多分和田さんだったらそこに、僕ポッドキャストやってるんです、なんかリスナーさんに一言録音させてもらってもいいですか、まで和田さんだったらやってるでしょ、きっと
そういうチャンスね、
うん、
上半身脱いでるチャンス、
違う違う違う違う、
思った思った、
何でなったんだこの人、
そこじゃない、そこじゃない、違う、
おお、びっくりした、
ね、で、ほら、着替えてるから、ほら、一人でずっとそこにいるわけだ、
うん、
で、チャンスなのよ、声をかけるチャンスなのよ、
うん、それ、一言入れましょうよ、
はい、
上半身裸、チャンス、
で、僕はほらもう自他ともに認める内弁慶じゃん、
内閣低めの弁慶ですよ ね
自分の番組ではこんな感じでテンション上げる喋ってるけど、うん、外行ったらおとなしい感じのタイプの人じゃん僕って、ね、なのでね、遠くからその姿を見て、あ、ロケ終わったんだ、うん、あショコリンだ、あ、元気立つやな、あー、すげー、あー、うー、すあー、素晴らしいって思いながら、ロケ車がそのまま去っていくっていうね、声もかけられ
る、芋だえしてる間に、
うん、もうね、悲しい、もう嬉しい、すっげー嬉しい、もうすっごいテンション上がってるんだ、それでね、だけど、残念ながら、声もかけられず。
何も北谷さんの裸の上半身だけをガン見しながら、
そうです僕としてはちょっとね、声かじゃあ写真でも撮ってもらってさ、うん、家に帰ったら娘にその写真でも見せたらさ、
うん、
僕はもうヒーローだよ、家の中では。
そうですね、で
娘大好きだからね、だけどね、それができなかったんです。で、まあしょうがないから、しょうがないからってわけじゃないんだけどさ、うん、ね、僕ツイッターでね、
うん、
ツイッターでね、この元気達也さんとショコインさんにね、ちょっとメンションを送ったんですよ、
お
二人にね、うん、でロケお疲れ様でした、ちょうどロケが終わったってツイートされてたので、うん、それに対する返事として、でロケお疲れ様でした、木更津市に住んでいながら初めてわっしょい木更津のロケに遭遇して興奮気味です、本当は握手してもらいたかったのですが、離れた場所で見させてもらうだけでもらうだけしかできませんでしたっていう、すごくなんか可愛い感じのツイートをしてみたの、
恋する中学生みたいですよ
してみたの、したらね、二人優しいよ、
うん
うん、すっごい二人とも優しいよ、ね、まずね、元気達也さんはこのね、僕のこのツイートに対していいねボタンを押してくれたわけですよ、
お、
元気達也さんいいね、もうあ竹内いいねつって、お前すげえ
じゃないと思う、
すげえいいねつって、 どうだった俺の裸どうだったみたいな感じのいいねボタンを押してくれた。
違うと思う。
ね、でさらにはもっと僕がテンション上がったのはこのショコリンですよ。
ショコリン、
ね、これに対して、ね、いいねボタンをまず押してくれ。いいねボタンを、うん、ね、いい竹内いいわ竹内いいわ、あれが最高だわ。
ではない。
ね、そういうボタンを押してくれたわけ、
うん、
でその上にあの返信までしてくれるっていうこのテンション、僕がどんだけこれでテンションが上がるか、
わかる。
ね、ね、でどんな返事をくれたかというと、うわ、うん、今度はぜひしましょう、しましょうってのは多分握手のことだと思う。握手以外
じゃ他は何もないと思いますよ、
うん、握手のことだと思うんだけど、今度はぜひしましょう、いつも見てくれてありがしょこりんっていう、これあの最後しょこりんジョークね、これね、
しょこりんジョーク
ね、そうそういつも見てくれてありがしょこりんね、という返事をいただいて、もうこれいただいてもう僕はテンションが上がりまくりですよ、うん、
あるでしょ
う、ね、もうあれでしょ、あれなんか2人がすっごいなんか僕のテンション全然ついてきてない感じ、
まあ、それは無理ですよね、
なんでよ、なんでスターがいるんだ、
理解は示しますよ、理解は示す、
うん、
ついてこいは無理、
なんでスターがいるんだよ、だってあの
その2人を僕らは知らない、
なんでよ、なんで知らないの、あのだから
知らないかというと千葉県民じゃないから、
うん、なんでゲンキーズっていうのはあのもう前説させたらあもう関東では日本一と言われてるコンビですよ、
さらに和田は芸能情報に疎いから
もうそうですか、
多分面白い方でしょ、コリンさんは可愛い方なんだろうなってことは分かるけどテンションは分からない、
まあ、とりあえずじゃあ和田さんエナジーとだけ言っとけばいいですよ、
エナジー
オッケーオッケーです、もうそれでもうあの仲間です、エナジーって言っとけば仲間ですから、
こういうのを言うのにやぶさかではない、
はい、いうことでございまして、僕はとても嬉しかった、
アドレナリンが出まくっちゃったんですね、
本当ちょっと嬉しかったんだよねいやあのね、木更津ケーブルテレビのではあの放送しているテレビで言うと、僕それこそね昔あの木更津ケーブルでテレビでやってたあの僕に任せてくださいって番組があったのね、
うん、
でそこに出てる人とは僕ちょっと仲良かったの
よ、お
で、あのその番組の最終回に僕出てたりするのね、
へえ、
あのでそれはなんでそうなったかっていうと、あのね、ちょうどね、木更津キャッツアイが盛り上がる、木更津キャッツアイで盛り上がってる時で、うんうん、あのその木更津キャッツアイの兄の役をやってる、兄っていう役があるのね、うん、でその役の人が金髪だったのよ、
うん、
でその僕に任せてくださいっていう番組やってる人も金髪だった、
うん、
でたまたま木更津キャッツアイの映画の記者会見の時に木更津ケーブルとしてテレビとしてその人がカメラ持って取材に行ってた、
うんうん、
でそこであのその出演者の誰かがその注目したんだよね、金髪のカメラマンがいるっていうことで、うん、あそこに兄がいるって始まってちょっと注目された、うんうん、で木更津キャッツアイファンの人からあいつは誰だみたいな話になって、
うん、
で僕はずっとケーブルテレビでその人知ってるから、
うん、
で僕が当時やってたホームページであのこの人はこういう人なんですよっていう紹介をしたの、
うん、
木更津はとても有名な人なんですよってしたら、それをたまたま見てくれて、
うん、
でそれきっかけで仲良くなって、
ほ
う、その人あれですよ、あのなんだっけな、あのさかなクン、そうギョギョギョのさかなクン、さかなクンのあの事務所でマネージャーやってた人、
へ
え、今学校の先生になっちゃいましたけどね、なんだかんだって、うん、でそんなのもあったりしてね、
うん、
僕木更津ケーブルテレビが大好き
よか、
あもうなんかちょっと畑中さんもうちょっとテンション上がろうよちょっと
イエーイ。
じゃあの復習します。畑中さん復習しますよ、はい、じゃあショコリンの、
はい、
フルネームを言ってください。
菊池菊池ですよね。
なんで菊池って出てきたの。
翔子、
菊池翔子さん。
え、あ、だって有名ですから。はい、菊池ってぐらいは知ってますよね。
え、菊池ってどっから出てきた。僕言ったっけ。
あ、菊井だ、菊井。
あ、今なんか調べてんのね。
それで意識が飛んでたな。
いや、な、そうそう、菊井翔子さんなんだけど、俺言ってないよなと思って。で、ほら、うん、菊池って言うから僕がなんか言ったのをうる覚えで言ってんのかなと思って、
うん、
なんか 見ながら何かを見ながら間違えていたのね。意味わかんない。
いや、さっき見て、
すごいな、
すごいです
。トークをおろそかにして調べ物して、しかも間違えるっていうさ。本当に心臓が強い。
ということでございましてね、はい、まあ、今週のこの配信は、ね、リスナーの皆様、もう全国で聞いていただいてますんでね、
全地球ですよ。
中には海外で聞いてくれてる方もいますんで、
うん、
リスナーさんいますんでね、まあ、皆さんの心にすごい響いたんではないかなと。
千葉方面では響いたと思う。
あ、おかしいな、千葉方面じゃないんだ、4市なんだ。
よし、ケーブルだからね。
そう、木更津、君津、富津、袖ヶ浦、しかもケーブルテレビに加入してる人っていうね、
そこにはビンビン響いてる。
すっごい狭いところ
と思ってる。
で、しかもこの番組を聞いてるっていう、いるかいないか分からないということでございまして、ああ、もうこれ喋れたからもうよかったです。
満足しちゃった。ビンビン来た人はメールを送ってください。
もう本当にね、もう分かるよって。でも本当にね、ショコリンも、元気達也さんも、本当に、一流芸能人ですから。今噛みましたけど、
ショコリンさんと元気達也さんからメールをお待ちしてますよ。
あ、本当にね。
いいですね。
二人から多分メール来ると思いますよ。こんだけ時間割いて、こんだけ喋ったんだから、メールの一通もよこしたまえ。
そういう本気でがましいことを言わないの。
よこした、もう二人とも、もう芸能人だろうが何だろうが、知ったこっちゃないですよ。もう、そこはもう、
たまえと。
もう、よこしたまえ。
なんで急に偉そうになったんだ、この人。
大丈夫だよ。怒られたら全力で謝るタイプだから大丈夫。
スライディング土下座、
はい、いうことでございまして、ここまで聞いてくれてる方が何人いるか分かりませんけど、何木更津ローカルの話してるんだっつって途中でやめちゃってる人が多いんじゃないかなと思いますけどね。でも大丈夫です、
うん、
でも大丈夫。このあと、みんなが待ち望んでいる、ね、うん、畑中さんのコーナーが待っておりますので、これを待って皆さん我慢して聞いてくれてたんではない。我慢ってなんだよ、どういうことだよ、聞いててくれてたんではないかなと思いますので、じゃあ畑中さん、この後はよろしくお願いいたします。
さんに聞いてみないとね。このコーナーでは私畑中が一人で自由におしゃべりしちゃうコーナーです。そして皆さんからの質問やご相談のメールを募集しており、お答えしていくコーナーとなっております。今週は皆さんからのお便りがたくさん来ておりまして、私ホクホクでございます。なんか先週梅雨のお話をしたらいろいろ反応とかいただけて、いやー面白いですね。また皆さんからメールをもらえるのを楽しみにしつつ、 今日はですね、最近気になっていることを一つお話ししようかと思いまして、皆さんお仕事されてると思うんですけど、私もお仕事をしておりまして、会社から通勤費をいただいて通勤してるんですけれども、この通勤経路ってなんで同じ道を行ったり来たりしなきゃいけないのかなって思って、なんかいろんな行き方がない人は仕方がないですけど、いろんな行き方をできる人はいろんな道を選んでもいいんじゃないかと思ったりなんかして、なんか行きと帰りが違ってもいいんじゃないかっていうのを思ってて、っていうのがなんか私が働いてる会社は最寄りの電車の駅から歩くと15分ぐらいかかっちゃうんですね。だからもう朝歩いていくだけでもすんごい疲れちゃって、でも駅前、会社の前がちょうどバス停になってて、バスに乗っていくとすんごい楽なんですね。でもなんか帰りにバスを乗って帰るとなんか酔っちゃうのかわかんないんですけど、気分悪くなっちゃって、なんか帰りこの経路で帰るのは嫌だなとかって思って、行きと帰りが最近違う道を通ってるんですけど、なんか通勤費がかさんじゃってちょっと困っちゃってるんですよね。まあまあ仕方がないことなのかもしれないですけど、なんか楽な方法があったらいいなーって思ってる今日この頃です。ということで今週はこれぐらいにしたいと思います。皆さんからまた質問やご相談お待ちしております。メールアドレスはsonnai@0438.jp です。 sonnai アットマーク数字で 0438.jp です。お待ちしております。
はい、いうことでございまして、
はい、
さっきの畑中さんのコーナーで喋っていた行きと帰りの通勤の話、サザエさんちのあれだよね、マスオさんと波平さんは行きはバスで帰り歩きだよね。
へー、初めて知りました、その情報。
なんか帰りにバスで帰って来てる描写はなかったと思うよ。
へえ。健康のためですかね。
真面目に話するとあれでしょ、同じ経路で行かなきゃいけない、あれ交通費を払わなきゃいけないからっていうのと、あと通勤途中に何か起きた時に会社の責任になるのはその申請してる、
はいはいはい、
この経路で行ってる範囲はその仕事として、
うん、
あれなんだよね、和田さんね。
うんうん。
和田さん、これに
労災が降りるかどうかじゃ、それ次第ですね。
そういうことでしょ。
そんなのあった。
だから、労災認定
されるかどうか。
同じ経路にしなさいって一応言うわけ。
そういうことか。
そういうことだと思いますよ。いうことでございまして。じゃあね、エンディングですから、和田さんの方からですね、楽しいお話を一つしていただいて、終わりにしたいと思います。
そんなものはねえっていうのに。
なんでよ。だって僕でも今週はもう全部喋り終わっちゃったもん。
僕の人生に楽しいことなんか一つもないですよ。
本当ですか。僕はあれだよ。
ですか。
僕はあれでこのままなんか喋らしたらもう任天堂スイッチの話しかしないよ。
いいじゃないですか。任天堂スイッチの話をすれば。
任天堂スイッチにはさ、VR がないんで、まだね。
VR?
バーチャルリアリティ、
うんうん、
PS4 とかはあるじゃん。 PSVR とかって出てるじゃん。任天堂スイッチはないんです。
ブルブル機能ってことですか？
違いますね。
映像の
バーチャルリアリティとまで言ったのに。
ブルブル機能はねあるある、それはあるあるし、なんだったらね任天堂64の時代からあるから、ブルブル機能はね。
そうだったそう
だった。ほらあの仮想空間、
うんうん、
ね、あのその場にいないんだけど、いかにもその場にいるような体験ができるような、なんでこんな説明をしないね、だからほらあの PSVR とか出た時にさ、テレビとかでいろんなタレントさんがそれ試してる、とかやつじゃん、
うん
ね、あれです。あれが、まあ、任天堂にはないんだけど、任天堂スイッチにはないんだけど、あのゼルダの伝説、
うん
ね、あれはねもうある意味 VR だなって僕思ってて、
うん、
あの下手なねこのゴーグルかけてね変な映像を見させられるよりね、あのね、うん、任天堂スイッチでねゼルダの伝説やってる方がねよっぽどその世界にもうどっぷり疲れて、いかにもその、うん、何こうハイダルの世界にいる感じにね本当になるから、周りが全然見えなくなるし、
熱中してるからってことじゃない
んですか？それぐらい、それぐらいすごいよくできてるゲームなんです。
それがさらに VR になったらどうします？
だ VR になる、だから必要がないんだよ、もう。だから VR、あんなゴーグルとかなくても、VR はもうある意味できるんだよってことを、任天堂はね、あの証明したわけです。
もうなんかかっこいいこと言った。
ね、って言いながら、任天堂そのうち VR のやつを出すって言ってますけど、噂が出てますけど。
出すでしょう。
そう、なんか Google と共同でみたいな噂は出てるんですけど。
うん、
じゃあマリオの世界に入れるってことですね。入れる
かもしれないですね。
いいな。
いいですか。だってキノコとか出てくるんだ
よ。1-1の面やりたくないですか、リアルで。
だってさキノコに触れたら死んじゃうんだよ。
それはジャンプして踏みつけですよ。
でも現実の世界ではキノコに触れても死にはしないよ。どっちのがいい。
1回は1-1の面を試したい。
どうしても1-1をやりたいのね。
うん、1-1をやりたい。
なんで1-3とかやるとちょっと溺れちゃいそうだから。
うん、あれ1-3って海でしたっけ？
海じゃなかったっけ、違ったっけ。和田さん
まだ海じゃないんじゃない。
マリオもほとんどやったことないから分かんない、
ね、ゲームの話になるとすっごい静かになるんだよ和田さんが。なんなのもう。
和田さんもね、ほとんどやったことないんです。
和田さんはどこで泊まってるの？ゲームウォッチ？
いや、ファミコン持ってましたよ。
ファミコン持ってた？
マリオ路線に行かなかったんですよ。
じゃあ何に行くの？
ナッツ&ミルク。
ドラクエとか。
ドラクエか。ドラクエだいぶ後だよ、だって。
うん。
ファイナルファンタジー。だいぶ後だったんじゃないですかね、買ったのが。
僕ね、ファミコンって僕、発売してすぐ買ったのよ。で、ほとんどのソフト全部買ってたの。うん、
すごい。
お小遣い一生懸命。そんなに出てなかった、ね、あの今みたいにいろいろ出ないから、
うんうん、
任天堂が月に1本とか出しててプラス何本か出る程度だから買えてたの、どうにかね。である時僕ね1回売ってるんだよ、ファミコンを。
まあもったいない。
売ったの、全部ソフトから全部売ったので、その後、うん、もう1回買い直してる。
うん、分かる。
そのきっかけっていうのが僕はポートピア。
ポートピア殺人事件。
そう、ファミコンでアドベンチャーゲームができるって、僕アドベンチャーゲームがすごい好きだったから、アドベンチャーゲームがファミコンで、初めてファミコンで出るっていうんで、これは買わないわけにいかないって言って買ったの。
うん、
でその後だよね、ドラクエが出て、まあ、ドラクエが、
ね、う
ん、有名じゃなかった時にいきなり僕なんか、うん、なんかねファミ通だかなんだかで、なんかファミマガだったかなって買って、なんか特集してて、うん、あ面白そうだなと思って買って、すげえハマった、ね、
うん、
騙されたけどね、嘘テクにすごい騙されたけど。
いまだに言ってますよね、それを ね,
ね、
まだ恨んでる。
恨んでるよ、嘘テク。なんだったの、嘘テクって何の意味があったの、あれは。
え、なんかのテクニックみたいな感じで紹介されてるけど別にそうでもない
って。そう、あのね、いっぱいいっぱい出てるの。あの隠しコマンドとか、
うんうんうん、
隠れキャラとかの出し方がいっぱい出てるので、その中に一個嘘があるの、
うんうん、
毎回。でそれを嘘テクっつって、あれ嘘テクなんだぜっていうのが、うん、なんか小学生のね、話してたりしてましたよ。ね、いうことでね、和田さんの楽しいお話を聞いたところで、
ん、どうですか、楽しかったでしょ。
楽しかったと思います。ね、じゃあ、告知をしたいと思いますけども、ね、今週はほら、和書行き去らずのお二人もね、ショコリンと元気達也さんも聞いてくれてると思いますので、うん、お二人に分かりやすいように告知の方を和田さんからお願いいたします。
はい、この番組そんなことない人では皆様からのご意見ご感想などメールをお待ちしているわしよい。メールアドレスはそんない @0438.jp、 sonnai @0438.jp でわしよい。そんないと名を付く番組は他にもそんない理科の時間 B、 そんない美術の時間、そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトというフレンズでお送りしています。そんないプロジェクトにはホームページがありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページの URL はそんない .com、 sonnai.com となっております。こちらでは7月からブログも再開しますので、お楽しみなさってください。そちらの方にもぜひ遊びに来てください。また Twitter、YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんない P、 sonnaip で検索してみてください。わしよい。
はい、
わしよい、
ありがとうございます。途中ちょっとわっしょいやるのやめたでしょ。
これ押し引きが重要です。
あ、大事。いい感じで挟んだわけかね。
そう、
じゃあこれあれですか、もう
ばかりでは
お二人から来ますかね、メールが。
来ますね。
来ますか。
お二人から山ほど来ると思います。
お二人はそんなに
我こそがっていう人が来ると思います。
そんなに暇じゃない可能性ありますよ、二人とも。
いや、我こそは。
あ、我こそは、あの、ショコリン、自称ショコリンと自称元気達也を名乗る方々から。
山ほど
来ます。山ほど来るの。
我こそは。
これはそういうことなのか。
我こそ真の。
本人が聞いてるとは多分これっぽっちも思ってないわけだね。
とんでもない、本人です。もちろん本人だからこそ我こそはって言うんです。
畜生、意地でも本人に聞かしてやるぜどうしてくれよ。そうか、
またリプライを送ったらいいんじゃないですか。聞いてください。
そうね、あの、とりあえず送ってみようと思いますよ。あと、あの、リスナーさんからね、リスナーさんがみんなでリスナーさんがしつこいように2人のツイッターにそんなことないっしょでなんか喋ってますよっていう、
いいですね。
今まで急にフォローして急にそういうことを言ってくるツイッターの人たちがいっぱいいるっていう、なんだこれはっていう状況にするっていうなど、
ムーブメントを、
いうことで
作っていただいて
皆様の、おふざけをお待ちしておりますということで、お送りいたしましたのは竹内と
和田と
浅中でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。